はようございます、作長です。僕はオンラインで自動的にコンテンツが売れる仕組みを提案しており、収益を完全自動した自由なライフスタイルを実現しております。このチャンネルでは自分の人生経験を自動で収益を生むデジタル資産に変えて、会社や環境に左右されない自分の意思で生き方を選択できるヒントをお届けしております。それでは今回は要約しすぎですというテーマをお話ししていきます。要約しすぎですというテーマですね。まあこれはね、ちょっと耳が痛い話かもしれませんが、まあ自分に対してもこう自戒を込めてこのテーマを話していきたいなっていうふうに思います。で、今の時代ってやっぱ要約をしすぎだと思うんですね。まあそれこそチャット GPT、ジェミニ、クロード、まあそれからノートブック LM とかですね、まあいろんな便利な AI ツールが出てきました。まあそれに伴ってたくさんコンテンツが生み出されるようになってきたんですけれども、でもね、僕らっていうのはやっぱり処理に限界があるので、膨大な情報が入った時にどうするかっていうと、やっぱり要約してくれっていうふうに頼むと思うんですね。まあ最近だと、まあこの音声もそうなんですけれども、セミナーとか教材とかそういうので、例えば音声教材とかあったとしたら、その音声を取り込んで文字起こしして、それをね、ノートブック LM とかそういうところにぶち込んで要約してくれっていうと、結構綺麗に要約をしてくれるわけなんですよ。だけれども要約をしすぎだっていうふうに僕は思ってるんですね。まあもちろん要約することによって、その大事なところを知ることができるとか、そういうことはわかるんですけれども、ただこの音声もそうなんですが、多分多くの方が 1.5 倍速とか2倍速とか、まあ 1.2 倍速ぐらいで聞いてる人もいるかと思うんですが、聞いてると思うんですね、そんな感じで。で、これはね、僕もそうなんですよ。僕も音声を聞いたりとかするときに 1.5 倍速とか2倍速とか、そのぐらいで聞くことが、まあ、大半なんですね。で、別にそれが悪いことではないし、なんだろう、効率的に学習するんだったら、まあそういうことはね、別にいいかなとは思うんですが、でも一方で、当倍、1.0 倍速、当倍に聞くときに比べて、この言葉の間の間、とかニュアンスっていうのが倍速にすると当然崩れてしまいますよね。こう熱量を込めて間をたっぷり、今回だと要約しすぎですっていうこの言葉に今間を持たせたから、ここがね強調されて話がね相手に伝わるっていうふうに僕は思っているし、まあこれは一種の心理学とかでもよく使われるんですが、アナログマーキングっていうテクニックではあるんですよ。この大きな声で話すとか、いやこれって大事ですよねっていうふうにちょっとね、こう話のスピードを変えて、緩急、そして大小をつけながら、メリハリをつけながら喋るっていうのはある種テクニックではあるんですが、でもいずれにせよ倍速で聞いたりとかしたら、そのニュアンスっていうのは失われるわけであって、これね、特に文字とかで起こして、で要約してくれって言ってそれストックしても、そういうニュアンスっていうのは全て失われてしまうわけなんですよ。だから例えばね、10万文字のコンテンツがあります。まあ小説でも本でもいいんですよ。そういうのがあるとしましょう。で、多分今の時代、その10万文字を全部読める人って非常に限られてきていると思うんですね。で、もちろん僕もビジネス書とかだったらね、その全部を読んで時間を無駄にするってことはしなくて、目次を読んで大事なとこだけかいつまんで、そこだけ学んでね、パッと自分の、ものにするってことはよくやるんですけれども、じゃあこれが小説でもそれでやるかっていうと、絶対やらないんですよ。絶対にやらない。小説っていうのはやっぱりその物語として紡がれてるっていうのもそうなので、やっぱそのストーリーをねちゃんと読んでいくっていうことが大事だし、何よりもその行間とか、その言葉の背景、ありがとうっていう5文字があった場合に、そのありがとうの裏にたくさんのね思いが詰まってるわけじゃないですか。 それは小説の物語の描き方とか、そういうのでそのありがとうの5文字の意味が変わってくると思います。人によってはね、そのありがとうって5文字だけで涙を流す人もいると思うんですよ。でも要約されちゃうと、ありがとうがただの感謝の5文字に変わってしまうんですね。その背景がわからなくなる。で、これ本当に多くの人が多分小説でも読めないと僕は思ってるんですね。これは聞いてるあなたとかそういうことじゃなくって、世の中の多くの人がその小説を最後まで読むっていうことに我慢ができない。2時間かかる映画ですら多分見れないって人たくさん出てきてると思うんですよ。2時間もじっと座ってられないとか。なぜならショート動画とかね、インスタ、TikTok、YouTube ショート、いろいろあると思いますけども、そういうのが出てきているから。かつ、YouTube とかね、自分の好きなもので、長尺のもの見てるとしても、でもね、人によっては 1.5 倍速とか2倍速とかで、ね、見てると思うんですよ。だから、等倍で見ることってできないと思うんですね。で、そういう人って多分増えてるんじゃないかなって思うんですよ。僕だったら小説っていうのはやっぱりたっぷり時間をかけて読むし、これ漫画でもそうですよね。漫画でもやっぱり40巻とか50巻とかね、キングダムとかだと今79巻ぐらいまで出てるので、それをね僕はじっくり全部読むんですけれども、でもじゃあ今からこれキングダム読みなよって言ったら結構しんどいですよね。やっぱ時間を相当作らないと、そのキングダムのね世界観をこう感じるってことができない。で、その時間の優先度を考えると、いやそんなことしてらんないわってことで、キングダム要約とかね、キングダムあらすじとかで、ね、Google 検索して、そういうのをやってるブログとかを読んでしまったりとか、まあ最近だと Google 検索にも AI モードがついてますので、キングダムあらすじとかやったら、キングダムのあらすじがね AI の要約で出てきてしまうわけなんですよ。で、そこで、あ、なるほどって、こういう話なんだなって言って、多分読まないで終わるんですけども、それだと、やっぱり、その、漫画で伝えたい、その、メッセージとかって、本当のものって僕は伝わらないと思ってるんですね。そう。だから、すごい、要約を世の中しすぎだなっていうふうに思います。まあそうなるとね、やっぱり Google とか、まあ Google 検索とか特にそうですよね。最近検索窓にキーワードじゃなくて自分の知りたいことをバーってね、打ち込めば、ジェミニが働いて AI モードでバーって何でも調べてくれるじゃないですか。めちゃめちゃ便利なんですけれども、でもね、全部を要約しすぎると、今僕が言ったような、その行間から読み取るとか、背景を知るとかね、そういうのが全部失われてしまうんですよ。で、コンテンツとかストーリーの良さって、僕はそういう背景とか行間に全部隠れていると思っていて、だから僕は未だに何時間も、時には何十時間もかけて小説っていうのを読みますし、今ね、オクトパストラベラーっていう任天堂スイッチ2のゲームをやってんですけれども、これも全部クリアするまでに100時間かかるっていうふうに言われてんですね。100時間ですよ。やばくないですか？僕は今40時間ぐらいしかやってないので、半分もできてないんですけども、でもね、ストーリーがね、めちゃめちゃ作り込まれてるんですよ。まあ、これはいい悪いいろいろあると思うので、まあ、賛否両論はいろいろあると思うんですが、まあ、いずれにせよね、100時間かかるって多分ね、少なくとも僕の息子、今小学校4年生なんですけども、耐えれないと思うんですよね。もう僕の息子もそうですけども、YouTube のショートとか、そういうのバンバン見てるので、そのスピードがやっぱり大事だし、そういう世代だと思ってるんですよね。だから、僕の息子は漫画とかもね、あんま読まないんですよね。多分文字読むのめんどくさいと思ってるんです。まあだからといって、僕はね、無理やり、いや、お前漫画読めよとか、小説読めよとか、RPG ゲームやれよっていうことは強要してなくって、でもね、やっぱりそういう中でも、その行間から何かを読み取るとか、その背景を感じるっていうことは、なるべくね、感じてほしいなって思って、一緒に映画館で行ってアニメを見たりとかね、そういうことは、 たまにやってます。たまにやってます。一緒に何か作品を見るとか。これ一緒にやるっていうのが僕は大事なんじゃないかなと思っていて、やっぱりやれよって言ってもやっぱしんどいから、じゃあね、一緒に漫画読むかっていうとなかなかそれは難しいので、映画っていうのは非常にいいもんかなと思うんですよね。2時間とか、2時間半とかね。子供向けのものだと90分とかで終わるものもあるんですが、そのぐらいね、時間を一緒に共有して、その物語をね、一緒に感じて、その後、ねえねえって、あのシーンどう思った？で、僕はね、息子に聞いたりするんですね。そしたら、なんか、かっこよかったよって。どういうところかっこいいと思った？って、こう、どんどんね、深掘りをしていったら、その背景を読み取るとこって結構ね、感じ取れるようになってくるんですよ。最初は、上っ面だけの、なんかね、こう、姿形とか表面的なものがかっこよかったって言ってくることが大半なんですけども、なんで、じゃああそこでね、ビームを打つのがそれかっこいいと思ったの？って思ったら、だって聞いたら、なんでだろう、なんかやっぱ強そうだからって。って。あ、じゃあ強いってかっこいいって思うんだ。って聞いたら、でもそうでもないかな。っていう風に、どんどんこういうね、深掘りが子供でもできるようになってくるんですよね。純粋だから。これ大人になってくると、めんどくせえなとか、いやもういいじゃんとか、何それ詮索とかね。なんかそういう風に違う方向に向いちゃうんですけども、意外と子供ってそういうところ純粋で、まだまだね、僕の息子も小学校4年生とか10歳とかなんで、もっともっとちっちゃすぎたら、なかなかその話がね、まだ通じないとかそういうことになるんですけども、小学校4年生ぐらいになってくると、そういうのが結構通じるようになってくるんですよね。ってなると、何がかっこいいの？とか。例えば僕の息子ね、ドンキーコングとか最近やってたんですけれども、ドンキーコングってめちゃめちゃアクションだし、もう動き早すぎて目が痛くなってくるんですが、でも、ドンキーコングのどういうところが楽しいの？って聞いたら、結構面白い回答が出てくるんですよね。で、最初は、なんか強いのが楽しいとかね。ジャンプできるのがかっこいいとか、二段ジャンプできるとか、変身できるとか、なんかそういう表面の部分が出てくるんだけれども、そこをもう少し深掘ってみる。二段ジャンプできるってなんで二段ジャンプできるとかっこいいのかなとか。そうなると、僕にはできないからって。じゃあ、二段ジャンプ練習してみるって言って。いやいや、それできないじゃんって。わかんないよ。練習するとできるかもしんないよって言って。でも、なんで二段ジャンプってできないんだろうね。現実の世界じゃできないんだろうねって言ったら、やっぱ考えていくんですよね。そうやって深掘っていくと、どんどんどんどんね、また違う目線でゲームやったりはしてくれるんですよ。これはね、僕はすごくおすすめだし、ぜひね、その背景を読み取るとか、そういうのにね、僕ら大人から挑戦して、まあ子供いる方だったら子供とかにね、そういうパラダイムをぜひね、こう共有していってほしいなっていうふうに思います。で、まあそれこそね、何かこう、思考する場面が出てきた場合に、いや、これしんどいなって思って、まあいいや、AI に予約すればいいや、っていうところ一歩踏みとどまって自分で時間かけて読み解いてみるってなると、文字情報だけじゃなくてその背景にあるものとかも浮かび上がってきて、あ、そうかと、あ、この人はこういうバックグラウンドとかこういうことがあるからこういうことを書くんだなっていうのが分かったりとか、自分の経験と重なって、うわー、これ超大事だなっていうのが、文字情報では読み取れない何かがやっぱり伝わってきたりするんですね。これっていうのは絶対に AI には読み取れないものなので、僕はね、すごくすごく大事なことだなっていうふうに思っています。はい。ということで、今回はですね、要約しすぎですっていうテーマでお届けをしました。まあ今のね、AI 時代だからこそ、これすごい大事な話なんじゃないかなっていうふうに思いますので、まあぜひね、役に立ったなって感じてくださった方はフォロー、いいねボタンで、押していただけるといいなっていうふうに思います。まあそして概要欄のリンクから登録できるメルマガもですね、ぜひ参考にしていただいて、まあ自分軸の人生を僕と一緒に手に入れていただければなっていうふうに思いますので、登録お待ちしております。それでは今回の放送以上となります。ここまで聞いてくださりどうもありがとうございました。